的心理 information。
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三田の真ん中に挟み込まれた人権三田から記事についてお話をいただきましょう。今日まず前半は障害福祉課から堀さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は手話についての記事だったんですけども、はいはい、これがピックアップされたのはなぜですか？
三田市みんなの手話言語条例という条例が制定されまして、はい、5年目を迎えました、
はい、あ、そうなんですね、
はいはい、今回、三田聴覚障害者協会と手話サークル石杖のこの2団体の皆さんからお話を伺ったところです、
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、そのお話そろそろお伺いしていきましょうか。最初にでは条例制定への期待という記事の見出しがありますね。このあたりご紹介いただけますか？
はい、まずこの条例の制定にあたりましては、はい、三田市手話言語条例検討委員会という委員会が、はい、設置されまして、はい、その中で、長い議論を経まして、三田市みんなの手話言語条例の案が作られたところです。
あ、委員会からまずは案が作られた、
はいはい、で平成28年12月20日の三田市議会におきまして、はい、成立なされたということです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこの準備委員会の皆さん方も準備された結果がこういうふうに条例になったということはものすごく喜んでらっしゃったでしょうね。
そうですね、はい、すごく喜びあったということを覚えていますというお声をいただいています、
うん、あ、そうですか、はい、じゃあ見守っていかれたんですか、その時は？
私はですね、ちょうど、まだ障害福祉課には所属はしてなかったので、
そうなんですね、
ちょっと実際に成立の場を見守っていたわけではないんですけれども、はい、ただ当時はやっぱりこういう条例ができたということで、すごく三田市の中でもすごく大きな話題とはなっていたと思います、
はい、確か市長からもお話がね、そのあたりはあったと思いますけども、でこの記事を見ますと、いわゆる日本語と同じ言語としてという雇用ように捉えるということになるんですね。
そうですね、日本語と同じように手話というものが、コミュニケーションの手段の一つではなくて、一つの言語であるということを、三田市の条例の中で歌うということは非常に意義が高いものであったというふうに思います、
そうなんですね、はい、でその条例制定からこれで5年ということですが、どういう変化があったでしょうね。
はい、条例が制定されまして、市の中においても手話教室などの授業を展開をしております。はいはい、この5年目を迎えまして、少しずつなんですけれども、はい、理解であるとか普及が広がってきているんじゃないかなというふうに感じているというお声をいただきました。
もういろんな場面で割と手話の方、通訳の方がついてらっしゃるの、はい、当たり前になってきましたね。
そうですね、はい、やっぱりそういうこと形で聴覚障害者の方の、暮らしにつながる手話通訳者というものが、どんどんこう配置されていけばなというふうに我々は思っております。
講座もやっぱり増えてきたんでしょうね。
講座もどんどん増えてきておりまして、本当に対象も小さな子どもさんから、大人の方まで、幅広く対象を広げまして、講座等も開いております。
じゃあ言語ということはやっぱりそれだけ表現があるから、小さい時から教わった方がきっと覚えは早いんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう小学生時代の時から、そういう言語としての手話に触れることで、やっぱりそういった経験をどんどんこう大きくなるにつれて、積んでいくことで、やっぱり将来の夢にもつながるんじゃないかなというふうに思って、我々も授業を展開しております。
もう頭の固くなったシルバー世代には、同時に喋りながら別のことをするっていうのはとても難しいですのでね。
やっぱりこう通訳とかになると、どうしてもこう日本語を手話に通訳変換するっていうことで、はい、すごくやっぱり最初のうちはなかなか難しいところが、あるというふうに聞いてるんですけれども、はい、長い時間をかけてでも手話通訳者になろうという方も徐々に増えているように実感としてあります。
そうなんですね、はい、記事にはこのコロナ禍で のお話もちょっと出てましたね。ご紹介ください。
はい、この新型コロナウイルス感染症が広がり始めた頃ですね、 まあ、全国的な手話での情報発信というものが少ない中だったんですけれども、
それはすごく差がありますよね、
はい。まあ、三田市においては、まあ、ホームページ等でですね、予防接種の案内であるとか、まあ、感染対策の案内というものを手話通訳の入った動画として配信をさせていただきましたので、まあ、聴覚障害のある方も非常に関心のある話題ですので、すごく情報を得るという点においてはすごく役立ったというふうに声を聞いております。
ということはもう情報に差が出ないようにということが対応されてたということですね、はいはい。やっぱりみんな不安でしたから ね、
そうですよね。
その他は生活の場面などでどうでしょう、この手話が広がってきてるなという、
聴覚障害者の方からの声として、はい、やっぱりこうスーパーのレジであるとか、
はい、
あとホームセンターの窓口とかでもこう手話を使って、はい、応対をしてくれる店員の方も増えてきたという実感があるようなんですね。
そうなんですか。
はいはい、本当にまあこういったことがまあ日常的な出来事として、もっともっといろんな場面でそういった機会ができたらなというふうに、いいなというふうに思っているということでした。はい、
特別のことではなくてっていうことですね。そうなんですか。それは努力もされていらっしゃるお店の側のこともすごいあれですね、講座をやっぱりあれこれ開いていかれることで広がっていくってことですね。そうですね。ありがとうございます。記事には次に皆さんに伝えたいことという括りがあります。ここのお話もお願いします。
はい、2017年の12月19日、まあ、国連総会におきまして、はい、手話言語の国際デーというものが定められました。
はい、
まあ、これをきっかけといたしまして、まあ、幅広い世帯の人たちにもサークル、手話サークルや講座などにもご参加いただいて、手話に関わる方というものがどんどん増えていっていただければなというふうに思います。
記事の中にちょっと目に留まったのが、いつでもどこでも誰とでも手話でつながる街三田へ、素晴らしいキャッチコピーですよね。
そうですよね、本当にこう言語である手話によってこう人と人とがこうつながる、本当にそれはもう挨拶から入るんですけれども、人と人とのコミュニケーションのまあ一つ初めであるその挨拶を手話でやることをきっかけにして、こうどんどんこう人と人との交流が生まれて、そしてもう絆であるとかそういったものが生まれていくんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、やっぱりその、はい、言葉を交わしたそれを重ねることで信頼がやっぱり出来上がってきますからね。
そうですよね、言語が違うっていうだけではなくって、手話というものを通じて、気持ちがつながればいいのかなというふうに思います。
そうですね、はい、気持ちがつながるんですよね、はい、そうすると安心していけますしね。
そうですね、
三田市の方では広報事業もされているということが記事にありましたのでご紹介ください。
はいはい、市の広報事業といたしまして、はい、まずユニバーサル広報というものを実施しております。
はい、
でこれは市の広報誌に挙げられている話題を、選びまして、
はい、
それを手話通訳付きで配信しているというものです。
あ、そうですか。
はい、でもう一つが、はい、三田手話チャンネルという動画を配信しております。
はい、
こちらは毎月の広報誌においても記事として掲載している、はい、手話の啓発記事、まあ、これに基づいて、はい、その紹介動画というものを、職員が実演をして配信をしております。
あ、そうなんですね。じゃあちょっとそのことを知りたいと思われる方のお問い合わせ先、まずはユニバーサル広報ですか。
はい、
こちらはどちらにお問い合わせすればいいでしょうか。
はい、秘書広報課の広報係まで、はい、お問い合わせいただければと思います。
はい、お願いします、連絡先を。
はい、電話番号が 079-559-5040、
はい、
でファックスが 079-563-1366 です。
ありがとうございます。そして三田手話チャンネル、こちらはどこに問い合わせすればいいですか。はいはい、
こちらの障害福祉課までお問い合わせいただければと思います。
はい、じゃあお電話番号ですね。
はい、電話番号が 079-559-5075、 でファックスが 079-562-1294 です。
ありがとうございます。でこの場面にもご一緒されたという堀さん、この記事を書かれた後のなんかお気持ちなどいかがでしょうね。
やっぱり5年が経ちましたけれども、はい、まあ、我々としてはまだ5年しか経ってないというふうに思って ています、はいはい、これからまあ手話というものを言語として、もっともっと多くの方に認識をしていただきたいなというふうに思いますし、それが聴覚障害者の方の豊かな暮らしというのにつながるためにはまだまだ時間がかかるんじゃないかなというふうに思っておりますので、我々もそういった聴覚障害のある方のご意見等も賜りながら、より良い事業展開、これに努めていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。これが結局一つの言語方法だったら、喋っちゃいけない場面でも連絡を取り合いたいときに、手話でするってこともできるわけですよね。
そうですよね、
はい、マスクをしてる時代としては、は
い、そうですね、
とても有効な連絡手段でもありますね。
そうですね、
ありがとうございます。そしてこの中にはとても面白い記事といったらいいんでしょうか、手話の歴史なかなか知ることができなかったんですが、はい、明治からということでちょっとかいつまんでご紹介ください。
はい、本当に手話が誕生したというものにつきましては、明治11年の1878年まで、遡っていくようです。
そうなんですね、
はい、その時は、古川田四郎先生という方が、老の子どもたちに手話での教育を始めたというふうに聞いています。
はい、
で大正時代に入りまして、そこからどんどん手話単語というものが増えていきまして、ろう者は手話で話せる場というものをこう求めて、集まるようになっていったというふうに聞いています。で、昭和になりまして、こういった標準手話のテキストみたいなのが発行されたというふうになりまして、
これはもう全国統一されているということですか。
そうですね、はい、はいはい、でやはり聴覚障害者の方の生活に関わる、車の運転免許を取れないであるとか、
はい、
あとは手話通訳が保障されないといった、そういったさまざまな差別みたいなものに対しても辛抱強く戦われたというふうな歴史があります。
あ、そうなんですね、はい、ということは今では免許が取れたりするんですか。
そうですね、免許センターの中にも、手話通訳の方を置いていただいているところもありますので。はい、
分かりました。そして、
平成に入りまして、その手話通訳といったものの見方というものが全国的に変わったというふうに言われています。これまでボランティアとされていた手話通訳というものが、手話通訳者として、役所であるとか団体に雇用されて、必要な時に派遣される制度となり、仕事としての確立がなされてきたというふうになっています。
そうなんですね。なかなかこう明治からと言いました、ちょうど今 NHK の大河ドラマのあのあたりぐらいから始まったと思ったら、
そうですね、もう100年以上前からっていうことなんですけど、本当にここに来るまですごく時間がかかってはいるというような印象を受けています。
はい、機会がありましたらちょっと頑張って覚えてみようかなとも思
い
ますが、なかなか言語と言われると余計にじっくりと間違わずに表現したいなと思って、2,3 ここにも出ておりますね、記事の中に、表紙のとこにはよろしくお願いしますという手話の形がありますし、中面には嬉しいとかありがとう、このぐらいはちょっと覚えられたら。
そうですね、本当にこう聴覚障害の方はこういう簡単な手話でもいいので、そういったことをこうしていただけると、すごく嬉しいということもインタビューの中でおっしゃっていました。
そうなんですね。
はい、なので、先ほど門垣さんもおっしゃられたように、手話言語で間違えてしまったらっていう思いもお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当にただでも気持ちがつながればいいのかなと思いますし、これ手話を覚えて手話でコミュニケーションをしようという思いを持たれる方がどんどんこれからも増えていっていただければなというふうに思います。
はい、これを読ませていただいたら少しハードルが下がったような気もしますのでこれで喜んでいただける、それで気持ちが伝わるということを実感することで、ちょっと覚えるのにも元気が出てくるかもしれません ね。
ね、
ありがとうございます。ここまでは障害福祉課の堀さんに、インタビューをお聞きになられた手話のお話をじっくりと伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今度は代わっていただいて、人権推進課の竹内さんにお話を伺っていきましょう。いつもこの人権三打というのはお話をしておりますように広報三打、この真ん中のところに挟んでありますから、ちょっとね見つけにくいかもしれませんけども、迷子入っております。12月号に入っている人権三打、手話で広がる未来へ、手話は見る言葉という素敵な言葉も出ておりました。それではこれのちょうど裏面の裏表紙のところの内容をご紹介いただきましょう。じゃあ竹内さん、お入りくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
今回ご紹介させていただく作文なんですけれども、はいはい、三田市立学園小学校教職員の村田にらさん、はい、またちょっと入られ先生になられて、うん、間もない2年ぐらいの先生の方なんですけども、はい、言葉の消しゴムということで書いてくださいました、はい、でまず幼い頃にお友達と喧嘩したエピソードを書かれてまして、うん、で喧嘩した時におばあちゃんは静かに話を聞いていつも聞いてくれるんですけども興奮している彼女を座ってゆっくり話してごらんという形で落ち着かせようとしたと、うん、でこの先生は嫌なことをされたから明日は言い返そうと思うんだっていうことをおばあさんにお伝えになられると、うん、おばあちゃんから静かに言葉の消しゴムはないねんで、うん、と言われたと、はい、でその言葉がすごい自分の中で印象に残ってる、うん、なので一度発してしまったら、うん、その言葉は消えないんだよと、はい、っていうことを踏まえて今教職員になって はい、ごめんなさいね5年ですね5年経って、うん、消しゴムでは消せない言葉の大切さを大事にしながら、うん、相手に対する気持ちを、うん毎日遅れているだろうかと言いながら過ごしていると、
うんうん、
なので、まあ、一番印象に残ったんですけども、はい、言葉は消せない、はい、なので一人一人の人間に、まあ、言葉をかける前に一度考えてから発しなければならないなっていう、うんはい、本当にそんな先生の思いが伝わってきた作文になります、
はい、ぜひこれはシリーズでねずっと出てますのでね、はい、
そうです ね
ぜひ皆さん目を留めて読んでいただきたいなということが出ておりました。それでは今度は研修会などもご紹介ありますので、は
い、12月12日日曜日に1時から3時まで行われます、はい、第1部と第2部があるんですけれども、は
い、今度の日曜日ですね。
そうですね、はい、ぜひご都合がよろしい方は来ていらっしゃってください。受付は12時半からになります。はい、はい、で第1部が人権川柳人権兵庫表彰、これは三田市地域部会の方で募集した兵庫と川柳の表彰になります。
はい、
はい、で第2部はトライアルウィーク八景中八景2021発表ということで、八景中の2年生による八景中学区の魅力再発見の発表になります、はい、で第3部が講演会、これが伊比が目指す三田の姿と実現までのストーリーと題して、
はい、
寺井俊弘さん、この方が伊比共同代表理事の御坊企画代表になります。場所は三田市総合福祉保健センター1階多目的ホールで行われます。主催は三田市人権を考える会になります。問い合わせ先申し上げます。
お願いします。
事務局人権推進課になりまして、電話番号が079-559-5148、繰り返します、079-559-5148、ファックス番号が079-562-1294、繰り返します、079-562-1294です。
特に申し込みなくても、
そうですね、まだ入れると思いますので、
そうですか、
はい、当日もしご希望される方はいらっしゃってください。
はい、わかりました。そして普段からご相談の窓口開いてますので、こちらもご紹介ください。
はい、人権に関する総合相談です。月曜日から金曜日までの9時から17時まで、祝日とか年末年始は除かせていただきます。問い合わせ先申し上げます。電話番号が079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063です。なお続きまして、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、こちらは予約制です。電話番号が079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063 5063です。こちらの受付時間も一緒です。
はい、これは予約を取るためのお電話ということで、そうですね、ご相談日はまたその後、はい、いろいろ相談してくださる、はい、ということですね。
そうですね、させていただきます。はい、最後に人権擁護委員による定例人権相談、こちらも予約の方が望ましいんですけども、はい、時間に行っていただいても結構です。ただ、はい、また待たれることになったりとか、はい、お時間が押して今日は受付できないとかいうことも、
場合もありますか。
そうですね、予約がもし重なっていればそういうことも考えられますので、はい、なるべく事前にお電話いただいた方がありがたいです。はい、電話番号を申し上げます。079-559-5148、ファックス番号が079-562-1294です。次回相談日は12月23日木曜日、1時から4時までです。
はい、ということで人権擁護委員さんによるこの人権相談は事前に予約をしておかれる方がいいんではないかなということで、事務局の電話番号を教えていただきました。実際に相談があるのは12月23日の木曜日ということですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は人権推進課から竹光さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は年が明けて1月13日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。